ちら様おはようさんです。
おはようございます。
ちょっと涼しくなってきました。24世紀で言いますと、今は9月8日ぐらいから21日ぐらいまでは白露、白い梅雨とかなんですけど、はい、そういう時期になりまして、まあ、空気が冷えて梅雨がちょっとね、進んでくる、そして残暑が残り実りの季節がやってくるようなね、期間だそうですね。で、草の梅雨白く赤霧がなく鳥なんですかね、鳴いて、
そしてセミは鳴いてますけど
ね、まだね、ちょっと最近はちょっと狂ってますけどね。でも大体72校ではそういう感じにね、分かれてるそうですね。そしてまあツバメが去る、そういうとそうかなっていう感じがしました。で、まあこう道歩いてましてもね、私らの方ではコスモスのね、花がこう綺麗に咲いてて、風にこうゆらゆらしてるんですけども、コスモスの花自体はメキシコ原産だ
と。そうなんですか。
はい、なんかね、そういう感じですよ。そして品種は、まあ、日本に来てからは、まあ、樹自体もね、桜に似てるから秋の、桜
と
書くんですね。で、まあ、コスモスと言われてますし、まあ、果物屋さん行きますとイチジクがよく出てると思うんですけどね。イチジクはアラビア原産なんですって。なんか意外なね、みんな外から入ってきてるような落葉果樹というそうなんですね。でも江戸時代には来てたそうです、日本に。
そういえばトルコでイチジクとかのね、はい、干したのを割と売ってますね。
あ、そう
です、向こうの方なんでしょうね。
あ、そうなんですか。そしてね、イチジクは1日に1つ熟すいうことで、一熟っていう書いてイチジクになったというようなことも言われてます。で、まあ、果実の中の赤いつぶつぶがあると思うんですけど、あれが花だそうです。ちょっとね、中に入ってるのにと思うんですけども、で、まあ、不老長寿のとか薬草なんかもそれに含まれるそうですね。なんか季節ごとにいろんな花とか食べ物とかいろんなも変わってきてますけども、昔からいろんな言われがあるんやなということも、その都度こう知らされるいうような感じです。そういうようなもう秋ムードになってきましたこの頃ですが、はい、さて毎週月曜日のこの時間は喫茶のラジオカフェからテーブルを囲んでハローラジオカフェおはようサンドス生放送でお送りいたします。進行役は京言葉の会の金子京子です。どうぞよろしくお頼み申します。今日のテーブルを囲んでお癒すのは、東王子通り英殿交差点上がったところにありますタケリアパチャンガというタコス屋さんの店長さんです。小林和弘さんです。おはようさんです。
ウェノスディアース。僕いつも自転車で京都御所の中横切ってくるんですけど、はい、今は虫の声とセミの声が混ざった感じです。さすがに夜はね、はい、セミは鳴いてなくて、ね、コオロギとか虫が鳴いて秋だなと思うんですけど、はい、さっき朝の間はね、まだアブラゼミがミンミンミンって鳴きながら、足元ではコオロギが鳴いて、はい、まあ、夏と秋が同居してる感じで、結構昨日も蒸し暑かったですもんね。
そうですよね、はい、まあ、お気にありがとうございます。また今日もいろいろお話をお聞きしたいと思いますので、よろしくお願い申します。そしてもう間もなくお越しになると思いますが、今日の三条まちづくり協議会から事務局長の西村陽一さんをお招きしています。少々お待ちやしとくりやす。そしてゲストに気管切開をした音楽家青野ひろみさんとおっしゃるんですやろか。
はい、
はい、青み、あえた青野ひろみトークとコンサートの実行委員会の高岡恵子さんです。おはようさんです。
初めまして、おはようございます。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
お越しいただきました。また、どのような活動をされているのか簡単にちょっとお話ししておくれやすやろうか。
はい、今月でございますんですが、9月の24日日曜日、京都アスニホールにおきまして、青野ひろみトーク&コンサートというものをさせていただきます、はい、で青野ひろみさんとおっしゃいますのは同志社女子大の音楽科ご卒業の方でして、はい、在学中からちょっと、はい、 いろいろな体の方麻痺されましたり、あと切開を喉の切開をされましてね、はい、それでもなおかつ、もうそれはもう歌えないとおっしゃる方だったんですけども、それでもなおかつ頑張ってお歌い続けていらっしゃる方の等感度コンサートをさせていただきます。
はい、すごいですね、はい、活躍されてるのはね、
はい、それと並びにそれを主催しております、NPO 法人の命輝けコンサートの会というものが、はい、主催をしておりますけども、はい、それの紹介をさせていただきたいと思いまして参りましたので、どうぞよろしくお願いいたします。
はい、また後ほどお伺いしたいと思います。よろしくお願いいたします。はい、それでは今日の三条まちづくりの協議会の事務局長さん、西村さん、
はい、おはようございます。
おはようございます。
先ほどちょっと紹介させていただいたんですけども、
すいません、ありがとうございます。
ちょっと一言何か、はい、活動のお話をさせてしていただきますやろうか。
あ、はいはい、
簡単に結構です。
はい、私今日の三条まちづくり協議会と申しまして、はい、三条通りの、寺町通りから、はい、新町まで、そのエリアで、はい、そこが景観整備地区というのにかかってまして、はい、そのエリアで、7町内、三学区にわたる7町内で、はい、そういう会を作りまして、三条通りの、を良くしていく、いいところを残してもっと良くしていけることはないかなということで、はい、活動しております。はい、その事務局長させていただいてます、
はい、ありがとうございます。はい、また後ほどいろいろお話聞かせておくれます。はいはい、それでは今入っている京都新聞ニュースをお伝えします。藤本香織さん、よろしくお頼みします。
はい、それではお伝えいたします。まずはじめに常陽市の市長選挙の結果についてです。任期満了に伴う京都府常陽市長選挙は昨日投開票が行われ、現職で無所属の奥田俊春さん72歳、自民党、民進党、公明党推薦が市民団体代表で無所属新人の岡本康夫さん67歳、共産党推薦を大差で破り2度目の当選を果たしました。投票率は 37.52% で前回の市長選挙より 8.93 ポイント下がり、過去最低を更新しました。続いてのニュースです。京都府農林水産技術センターは情報通信技術 ICT で農業を効率化する技術研究を本格化させています。スマートフォンやセンサーを使い稲の生育診断などのシステム開発を進め、来年度からの実証実験を経て2021年度から京都府内の農家で運用を目指します。京都府農林水産技術センター企画室は新技術の開発で労働環境の改善などに対応したいと話します。続いてのニュースです。高速道路の事故についてのニュースです。故障などで停車している車への追突事故が高速道路で後を絶ちません。徳島県鳴門市の徳島自動車道では先月、路肩に止まっていたマイクロバスにトラックが突っ込み、高校生たち2人が死亡しました。京都府内でも同様の事故が発生しており、京都府警はやむを得ず停車する際は車の外に退避するなど安全な行動をとってほしいと呼びかけています。最後のニュースです。京都府は綾部市で来月1日に開催する森の恵み感謝祭のプログラムの参加者を募っています。定員は800人で当日参加も可能ですが、事前に予約をした人が優先となります。いずれも参加無料、 JR 綾部駅から無料送迎バスがあります。 予約は今月22日までに。京都府府民総合案内の相談センターにお申し込みください。以上、京都新聞ニュースをお伝えしました。
はい、お気にありがとうございました。今ね、城陽市の選挙のこととか、そして農林水産の方から稲のシステム開発でね、運営していくこととか、高速道路の事故、そして綾部市の森の恵みのっていうのをニュースをお聞きしましたけど、どうですか、小林さん。
城陽市長選挙の投票率が 8.9% 前回を下がって 37.5%、ちょっと低すぎますよ ね、ちょっとこれはね、なんというか日本も色政治自身もおかしい面ありますけど、やっぱ投票に行かないというのが、ね、ますます民主主義をね、蝕んでるというか危機になってますよ ね。結局一番身近な、ね、自分たちの町の町、まあ、町長さん、市長さんですから、町内会のまあ会長さんがちょっと大きくなったみたいなもんですから、みんなで参加してね、選ばないと、それが 37% だというのはね、意識問題ですね。まあ、京都市長選挙でも 50% も確か言ってませんから ね。
それってどうなんでしょうね、
ちょっと問題ですよね。
そうですね、いやもう聞いてびっくりしました。やばし、選挙って大事なことなのになと思いますけど、
まあ、50% いかなかったら無効にしてもいいんですけど、そうすると永遠に、ね、決まらないというのが難しいんですけど、
そういうことってありますよね。
まあ、ちょっと 5月にフランスの大統領選挙はありましたけど、はい、75% とかそのぐらいでしたし、まあ、世界的にはそれが当たり前ですよね。日本の選挙の投票率が世界的にも広すぎる、低すぎるということをもっと真剣に、ね、考えないと、学校もそうですし、ですね、家庭でもそうですし、
なんかね、18歳からなったわけでしょ、でこれってなんかだわっていうか、まあ、大人の代でね、もっとこう選挙にいるのがね、普段の
罰則を課せたらいいという考え方もありますけど、まあ、それはちょっとは良くないと思いますけど、やっぱりこう、ね、自分自身が主権者として、ね、
そうですね、
意思を表明する少ない機会ですから、はい、やっぱりそれを主張していかないということはもう何どうでもいいお任せというのは、それでどんどんどんどん政治が悪くなっている面がありますよね、
うん、それってちょっとね、大変なことですね。西村さんどうですか、はい、今ニュースのことでありましたけど、
まあ、私は、まあ、車を運転したりして、よく家内の里が、愛媛県なんで、まあ、そっちへ行ったりすることあるんですけど、やっぱりその高速道路の事故っていうのはね、やはり高速道路で事故が起きるともう大変なことになりますし ね。で昨日も何か名古屋の方でバスが、
JR バスが燃えました
ね、あんなこともありますし、やっぱりそれなりに、まあ、点検整備点検はしてるんでしょうけども、はい、まあ、言ってみればあれもプロのね、世界でプロが運行してるのに、でもそういうことがあるんですよね。で私たちなんかはそういういわゆるプロではないですけども、そのやはりその高速道路を走るということは、やはりそれなりの、気をつけて、それなりの注意を払って走らないとね、本当に大変なことになりますよね。
確かにそうですね。今日ゲストでいらっしゃってます高岡さん、どうですか、何か、
はい、私どもたくさんの障害の方のお世話をさせていただいている、はい、基本団体なんですけども、はい、その方たちが、まあ、通常全盲の方ですとか街中を歩かれたりもいたしますので、はい、やっぱり車の事故っていうのに遭われた方もたくさんいらっしゃいまして、大変そういう意味では懸念しております。
ね、はい、それぞれが気をつけんとあかんことですけどね。
そうですね、
はい、今日もいろんなニュースこの4つ入ってますけども、常に自分たちの生活の身近に起こっていることばっかりですしね、気をつけていかなあかんと思います。お気にありがとうございました。では今日の1曲目ですね、音楽をお送りします。ザ・カーポで野に咲く花のように。ただいまお送りしました曲は、ザ・カーポで野に咲く花のようにです、ね、歌声も爽やかですし、今日の空のようにみたいですね。はい、ラジオカフェおはようサンドス、三条五小町下がったラジオカフェから生放送でお送りしています。次のコーナーは小林さんに またいろいろお話を伺いたいと思いますのでよろしくお願いします。
あのその前さっきの京都新聞ニュースの2番目の話題であの、はい、京都府の農業技術のなんか進行で、はい稲とかのそういう生育状況センサーとかで、はいまあ、IT 技術を使ってということを開発するようになったんです、まあ、それはそれで、まあ、いいことなんだろうと思うんですけど、僕昔結構農業関係の取材とか行って結構農家あちこち回って、はい、稲作りとか、牛とか、ね、お花のとこも行ったことあるんですけど、やっぱり農業というのは地面と、ね、天候と一番こう自然風土に関わる仕事ですから、
ね、
まあちょっと古い考え方かもしれませんけど、基本は人間としてその植物の生育状態とか、ね、土の状況とかをやっぱり人間として体というかね、はい、で感じて発育具合がどうだとか、まあ、その参考にする一つの手段として新しい技術を使ったらいいと思うんですけど、はい、工業製品とかと違うので、自然に一番密着した産業ですから、基本はやっぱり人間がそういう生育状況とか天候とかね、うんはい、考えて、まあ、肥料をやったりとかいろいろ水の具合とかあるんですけど、稲の場合はね、はいまあ、そういう基本の上にそれを参考にするといいんだけど、ただそれ新しい技術のみでやるというのは間違いというかね、でも最近なんでも、ね、全てのことがスマホでアプリ入れたら何でもできる時代になっていて、それが考え方はちょっとね、あらやっぱり人間が自分で考えて、はい、で一つの参考として IT 技術を使ってねというのがいいんですけど、何でもかんでも今なんかそういう流れになってるので、ちょっとどうかなという気も一つしました、ね、ちょっと古い考え方かもしれないですけど、ね、
それはあると思いますね。でそういう中からこのものを大事にするとか、その季節感をねやっぱし体感するとかっていうことがね結構多いですもんね。確かにそうですね。
まあ、天気予報でもね、今スマホで何でも今日の天気とか最高気温が何度でとか、はい、降水確率が何パーセントか出るんですけど、まあ、それは確かにイベントは便利なんですけど、基本はやっぱりね、その天気が低気圧が来て高気圧が来て、はい、で今前線が来たりとかね、それで涼しくなったりとか、やっぱそういう全体が今地球がどうなっていてみたいなのあった上で一つのそういうね IT 技術として見ればいいんだけど、今とにかくすぐ結論になって前提の全体図がね抜きにしてますから、それはなんかやっぱりね間違ってると思うんですよね。ちょっと古い年寄りの国境になってるんですけど、
それはそんなこと
ね。今僕結構天気が好きなんですけど、はい、毎朝天気図だけはちょっとチェックしてくるんですけど、今アメリカの方ではねハリケーンが続々来て大変偉いことになってるんですね。1週間ほど前もテキサスに大型ハリケーンが上陸してすごい大雨になって、はい、牧場が全部水に浸かって牛をなんかヘリコプターで救出するとかね、それもつい1週間前のことなんですけど、はい、今は新しいまた別のハリケーンイルマという、それも大型のハリケーンがずっとカリブ海のハイチからキューバ、それから今フロリダの西海岸をずっと北上してるみたいで、もう何十万人避難してるとか、キューバでもすごい被害出てるとかになってたんですけど、で今目ちょっと見ましたら3つハリケーンが同時にあるんですよね。今イルマというのがフロリダ その北上していて、もう一個カティンかな、メキシコのベラクルスの方に行って、もう一個もうちょっと東の方には別の何だったかな、もう一個3つハリケーンが同時に来ていて、ちょっとこれはなかなか珍しいというか、アメリカはねトランプ政権になってからパリ協定ですね、地球温暖化も抜けると言ってますけど、でまあもともと彼は地球温暖化というのはインチキで嘘だと陰謀だと言ってるわけで否定するわけですから、まあその罰型って言い方は悪いんですけど、続々と大型ハリケーンが来てねアメリカを襲っていると、そう考えても得ないですよね。あとなんかね交通事故もアメリカでちょっと前に出たら、年間3万5000人ぐらい交通事故でアメリカは死んでるんだそうですけど、それが去年から今年かなり増えて、である説だとみんな運転中にスマホを持ってるから操作してるから説もあったんですけど、別の説だとアメリカは今年温度が高くなってきて、で温度が上昇するとみんな暑いと冷房が効いた車で移動するとかね、それで多分一つの説は温暖化で気温が今年は高かったからみんな車で移動するのが増えて、それで事故が増えたという説もあるみたいですね。
まあ、地球温暖化問題もやっぱり、ね、日本でもどんどん大型台風来てますから、そういうことも考えないといけない、それも含めて気象というか、やっぱり人間で生きてる地球のね、はい、あり方をやっぱりよく見ないと、対極的な温暖化もそうですし、まあ、今日一日の天気でもそうですけど、やっぱり人間というのは自然支配されているんで、農業もそうですし、まあ、地震もそうですけどね、メキシコでもありますけど、まあ、いろいろ科学技術が進んでも人間というのは結局地球に住んでる一つの生物でしかないですから、もっとそういう生き物生物としての動物としての肉体的な感覚とかをね、はい、大事にしていかないなというのを最近思ってますね。
確かにそうですね。聞きましょうかね。あのね、日本で昔から2泊10日とか2泊20日って台風の話が出たんですけどね、2泊10日2泊20日言われましたね。で、意外とそういう あれは立春から数えてるんですかね、
9月末でしたかね、
2泊10日書いて2泊10日言うとちょうど今頃ぐらいになるわけですけど、で、もともとはその伊勢の漁師がその海でこう作業してる時に波が荒くなったりとか、その気象を自分たちの生活の中で体感しはって、その頃になると必ずそういう台風が起こってくるようので、そこから2泊10日2泊20日がこう言われてきたっていうことをね、なんか私らはこう習ったことがあるんですけど、せやねんけどね、今1号2号言ってますよね、今日本のは、でも私子供の自分外国の女の人の名前が
聞いてたから、戦場家の時代です。キャサリン
大統領が昭和ですよ。
昭和ですよ。
昭和ですよ。
昭和で戦後のまた戦争時代の話ですよ。
それまだちょっと残ってましたよ。初めの頃
キャサリン大統領知って覚えてます
よ。
ジェーン大統領ありましたね。
そうでしょ。でそんなんがね、あ、やっぱしあれ外国からああいうのがあってそういう名前がついてるんですか、今も。
ね、今日本では1号2号って発生順に気象庁は単純につけてますけど、アジア全体ではなんかアジアの各国が名前を出し合って、だから台風この前の何個かなんかも、ね、多分トカゲとか、ね、日本はトカゲとか、あと忘れましたけど、はい、いろんな中国だと花の名前とか、で国際的にはそういうね固有名詞がついてるんですよね。でアメリカの場合は今イルマとか言ってるから人の名前がなんか分かりませんけど、名前のリストがあって、はい、順番がそこから1個ずつつけてるみたいで、まあ、1号2号というよりもなんかね個性があってなんか愛着が湧きますけどね、
簡単に言う印象に残ってるいうか、その名前だけが印象に残ってるいうか、20年代にある、
まあ、昔は被害ができた大きな台風は、室戸台風とか、伊勢湾台風とか、そういう地域名で、覚えてますけどね。
その頃でもやっぱりそういう名前がちゃんとついてると、あの時はすごい被害やったなとかって印象がありますけど、
僕もね子供の時、僕自身は3歳ぐらいで記憶ないんですけど、第二室戸台風かなんかで、新潟の方まで来て、うちの家も全部雨戸が全部持ってかれて、どっかの家は全部屋根が飛ばされたとかね、そういうことがあったみたいです。それ多分第二室戸台風だと思いますけど、まあ、伊勢湾台風は一番、甚大な名古屋で高潮で、1万人ぐらいお亡くなって、僕も大学の同級でその時に死にかかったって言ってましたけどね。
そうですか。まあね、京都はそのどういうわけかありがたい
こと ね。京都はあまり、大きな被害は最近は、ね、ないです。私も50になりますけど、あまりそういう台風でなんかこう広い目に遭ったっていうことはないですね。
そうですよね。
やっぱり京都の都を作った時がそれを考えたかどうか知りませんけど、こう山に囲まれちょっと奥まったところですから、どうしても台風がね上陸するとだんだん弱まってきますから、そういう面ではね四国とか紀伊半島と違って台風が来ても割と被害がなく済んでます
ね。守られてるかなってよく言われますね。そういうと偉い京都っていうのはね。そうなんですよ。
ただ雨はすごい方ですね。何年か前も鴨川がもうほぼ氾濫しかけた時期ありましたけど、やっぱり雨はその台風以外でもその
そうですよ、ね、
雨がすごい、それと局地的に、降るっていうのが最近多いですね。あ、
そうですね。
この間も鴨川をちょっとランニングしてたら急に雨が降ってきて、でその地域すごかったんですけども、で伏見の方の人にその後会ったんですけど、雨なんか降ってないよみたいな感じで、本当も一箇所にこう局地的にかかって、
集中なんですよね、
集中してね、そういうなんか現象が多い起こってるみたいですね。
数年前桂川が氾濫して大変でしたね。
嵐山
ね、
そうですね。 今子ども自分に逮捕来たら鴨川の橋がどこの橋流れてああいうような会話があるような時代もあったですけども、今は河川をかなりね整備されてるから、その分だいぶ変わってきたんですよね。まあ、京都はありがたいことに、
そういう、まあ、京都三条ラジオカフェも防災というのが一つの、ね、はい、大事な役割になってるん で、
ね、
まあまあ、9月は防災月間かどうか知りませんけど、まあ、地震対策とかいろいろありますから ね、まあ、そういう面では今は確かにIT でみんなネットいろんな気象情報でも、ね、うん、すぐリアルタイムで雨雲とかレーダーありますから、そういうのを活用しながらやっぱり
そうですね、
ます基本的にはやっぱりその場所がもともと水害に危険なとこだとかね、昔はその、この土地は川だったところが今宅地開発されたりとか、山を削ったところに新しい住宅団地ができたりとか、やっぱりそういうところはもともと自然に逆らったところですからね、そこに住んでる人はやっぱり注意しないといけないです。広島なんか前そうでしたよね、あそこは山のところにね住宅団地作ったんで、もともとそういう危険があるところを開発してたんで、本当はそういうところ住んではいけないと思うんですけどね。
なんか要は崖崩れがたくさん山、ね、あるのを聞きますけど、山を植林しはるところが結構あるので、根の張り方が違うって言わはるんですよ、でも雑木みたいないろんなのがあると根が絡んでるから、その分強いとこもあるってよう言うてはりますけど、まあまあ今のはもうちょっとね桁外れのが来るのでね、安心はしてられしますよね。小林さん、後でいろんなまたお話ししてもらえますか。はい、はい、じゃあ音楽をご紹介してください。
キューバ音楽を一つ紹介します、はい、エル・ウルティモ・カフェ、はい、まあ、最後のコーヒーという意味ですけど、ビセンチコ・バルデス・イ・オルケスタです。どうぞ。
はい、音楽は終わりましたところで、小林さんにまたお話をちょっとお伺いしたいと思います。どうぞ。
20年ぐらい前なんですけど、私市民運動の一つで定住外国人の地方参政権を求める会という、
はい、
まあ、主に在日の方が多いですけど、それ以外も含めて日本に住んでる外国人の、はい、地方参政権を実現しようという会がありまして、まあ、そこの事務局とかしてたんですけども、はい、その時にですね天龍寺のお坊さんのヘンリー・ミトワさんというね、
はい、
アメリカ人なんですけど、この方とご一緒さんとか宣伝活動とかしたことがあったんですけども、最近ちょっと新聞見てたらヘンリー・ミトワさんのドキュメンタリー映画がね、
はい、
この9月2日から東京の方ですけど、
はい、
映画ができてロードショーが今されてるとちょっとびっくりして、そのことを今日紹介したいと思うんですけども、はい、ヘンリー・ミトワさんというのは1918年の生まれで、私の死んだ父と同じなんですけど、で5年前か2012年に93歳で亡くなられてるんですけれども、はい、横浜で生まれて、父親が、アメリカ人の映画会社の日本の支局長 で、
はい、
で母親がどっかの芸者さんらしいんですけれども、横浜で生まれて、
はい、
それからアメリカにですね若い時帰って、それで戦争中はアメリカで日系人ということで、アメリカ国籍なんだけれども日系人ということで強制収容所に、
はい、
入れられまして、で戦後まあ、そこをか日本に渡ってきていろいろ経験があって、僧侶になられたんですね、
はい、
で妙心寺の僧侶になって、それから最後は天龍寺の一つの塔頭で、まあはい、お坊さんになられたんですけど、まあ、その時私何回かお会いしたんですけれども、なかなかユニークな経歴で、
はい、
例えば作家の水上努さんとね、
はい、
女共著で本を出されてるとか、はい、あるいは茶道にも関わっていて、
はい、
で僕も直接お話ししたけど、本当にこうなかなかひょうきんで、もちろん日本語も日本人以上に上手ですし、でこうちょっとこうひょうひょうとした感じのね、なかなか身長もありますしね、
はい、
でまあ、その方亡くなっててしまいましたけども、こういうドキュメンタリー映画がねできて、ちょっと紹介したいと思います、はい、映画のタイトルが禅と骨、骨は肋骨とかの骨ですよね、はい、禅&ボーンズという英語名ですけど、まあ、ヘンリー・ミトワさんのドキュメンタリーかつちょっとドラマとかも入っていて、若い時のヘンリー・ミトワさんの役をウェンツ・エイジですか、
はい、
やってたりとか、その母親をヨウ・キフ・キミコさんがやってたとかですね、なかなかで、ナレーションが中村徹 で、監督がね、
はい、
中村高弘監督なんですけど、あのプロデューサーが京都造形大の林海蔵さん、海蔵さんがプロデューサーなんですね。で音楽も結構なかなか面白くて、大西純子とかジャズの方ですね、はい、それから結構関西に馴染みのある方が音楽も出てたりとかしてるんですけど、結構あの予告編とかも私あのネットで見たんで非常になんか面白いですね。一つヘンリー・ミトワさんという方が、まあ、知らない方はですねこの機に映画見ていただいて、また京都での上映は決まってなくて今東京と名古屋でやってるようですけど、はい、そうだそうだ、あのエンディング曲がね骨まで愛してという、ね、コメスタ八重樫とあの、はい、横山健クレイジーケンバンドですね、はい、結構なかなか音楽もね面白いですね。あと京都墓場の歌が使ってたりとか、はい、だからまあもともともちろん京都が舞台ですから音楽も含めて映像も含めて、ね、もちろん天龍寺が出てきますし、はい、でウェンツ・エイジが若い頃の三笘さんをやってて、ね、まあ、そういう映画自身面白いです。やっぱりこういう、ね、はい、アメリカ人が京都にいたということは、はい、なかなかね京都自身がいろんな多様な、ね、外国の方も、ね、含めて、ね、むしろ僕の知ってる友達でも外国人多いんですけど、うん、日本人以上に、ね、はい、日本のことが好きで、日本文化に通じてる人が多いし、むしろ京都にいる僕らの方が、ね、知らない恥じることもあるんですけども、ね、まあ、そういう意味では京都はいろんな、ね、はい、価値観があって仏教もそうですし、はい、でこういう映画も含めて、まあ京都も映画の都ですから ね、
そうですね、
ということで映画の紹介ですね、はい、善と骨という
善と骨、
今は東京でやってるんですけど、はい、京都シネマでやるというようなことはちょっと小指に挟んだんです。まだ上映日程は決まってないようです、はい、ぜひ皆さん善と骨、はい、ヘンリー・ミトワさん の、 生涯を描いた映画ですので、ご覧、僕もぜひ見たいなと思ってます、はい、という映画の紹介でした。
はい、お気に入りありがとうございました。またね京都に来たらぜひぜひちょっとね見せていただいたらいいと思います。またその頃、
そうですね、また見たら
小林さんね、またお知らせいただいたらありがたいと思います。はい、お気に入りありがとうございました。ラジオカフェおはようサンドス、テーブルを囲んでの生放送でお送りしています。この放送をお聞きの皆さんもご意見や話題情報などがありましたら、メールかファックスでお寄せいただきまして、話の輪の中に入っておくれやす。メールアドレスを申しますと info@radiocafe.jp info@radiocafe.jp ファックス番号は京都 075-253-6901 京都 075-253-6901 です。お話お待ちしております。ただいまの時刻は11時9分56秒です。それではゲストコーナーになります。今日の三条まちづくり協議会事務局長の西村雄一さんです。
はい、元気です。はい、
よろしくお頼み申します。はい、どのようなご活動とかね、
まあ、このコーナー今回初めて出させていただくんですけども、はい、三条まちづくり協議会の方が、毎月第1水曜日に、はい、夜に夕方、まあ、7時頃から7時半ですか、はい、河合塾京都校さんの方で、まあ、定例会を毎月するんですけども、はい、まあ、その報告を、その次の、こちらの、コーナーでさせていただくというふうな形でラジオ京都さんとお話させていただいて、はい、今日はそれで、まあ、第1回目ということで来させていただきました、はい、まあ、三条まちづくり協議会の一番の大きなイベントが祇園祭後祭りの、はい、7月24日にここ3基のおみこしが取られるんで、はい、それを、まあ、丹波や佐久大鼓で の奉納と、はい、でまあお茶の接待をしたりとか、はい、まあ、そういったことでお迎えしてるんですけど、まあ、それがまあ無事終わりまして、はい、まあ、次のイベントとしましては、まあ大きなイベントは、2月の4日の日曜日に、はい、文化博物館さんの前で、はい、これお餅つきをします、はい、まあ、これもあの地域の、まあ、子どもたちとか、まあまあ、そういったあんまり最近餅つきということがねなくなってきてますんで、そういった日本の、まあ、古い文化を、まあ、後世にも伝えていきたいということで、はい、またあの多くの外国人の方もいらっしゃいますので、そういった方にも、まあ、見ていただけるように、ね、ことしてます。
はい、ありがとうございます。はい、前回、あ、去年ですけど、私これ印刷紙ね、はいはいはい、出してはるのを、はいはい、ちょうどあの、はい、ギャラリーみたいなところでね、なんか三条通りのお話をしはるのに寄せていただいたことあるんですね。
あ、そうですか。
でその時にこの三条まちづくりの冊子に置いてはって、ご自由にお持ち帰りくださいよはったので、もう私していただいて書いたんですけど、すごく立派なの出したはんやなと思って。
それはあの去年の3月に、まあ、20周年迎えまして、はい、あのその時に、作ったものなんですけども、今までのまあ、三条まちづくり協議会の今までの歩みですとか、はい、それから、まあ、あの三条での歴史とか、それからその近代建築なんかのことを、まあ、取り上げた、まあ、その活動をまとめた本なんですけどね。
すごいなと思って、私ものすごくこの本好きで、
それは何の時に来ていただいたんですかね。
あのね、これはね、こちらに私のこうした持ってきてるかな、あのこちら の、 あのコメンテーターなんかによく出てるこれです。モダンな街三条通り、
樋口真彩さんの
話、樋口真彩さんね、はいはいはい、あの、はい、ちょうどそこ で、
そ、 うです、ね、その街カフェというのを、まあ、あの年に4回ほど開催してまして、はい、それはあのなんて言いますかね、その三条通りの歴史ですとか、はい、祇園祭りの話ですとか、それから今景観の話ですとか、そ う、 す、ね、そういったことを、まあ、あの講師の方に来ていただいて、はい、まあ、お話しいただくという、はい、あの会を、まあ、年に4回ほど設けております。
はい、なんかね、あのメディアの関係の話をしてくれはったのでね、
ちょうど三条通りが、まあ、ここももちろん昔の毎日新聞の、京都支局でしたし、 そうですね、そういうあの、うん、マスコミとかと、そういういろんな、金融とかが、はい、三条通り、まあ、京都のメインストリートでしたん で、
そ う、 です、ね、
そういったものがたくさん残ってるというので、はい、
確かに、
まあ、そうなんですね。で特に今回、まあ、今年はそのそのいわゆる近代建築、はい、こちら1928ビルさんもそうですし、はい、それからあのあと、文学物館、はい、あそこは、日本銀行の、京都支店、それから中京郵便局、はい、それから桜ビルさんも昔不動貯蓄銀行って言ったんですかね、そういうあの近代建築、洋風の近代建築がこう集まってる地域なので、はい、ここでなんとかその横のつながりネットワークを作って、はい、それでまあそれをもう京都中にこう広げていけないかなっていうふうなことをちょっと考えていまして、はい、今ちょっと今年はそういったことでまたそういった関係の街カフェ勉強会を開いたりとか、はい、それからあのまあこれに関してはあの文化博物館さんとも一緒に共同で事業してますので、はい、3月頃には総まとめのシンポジウムをまた文博さんの方でできればいいなということ で、はい、
で
話はそれ進めておりますけど、
はい、すごいあのいろいろされてんやなと思って、ね、これ読ましてもうてもびっくりしてたんですけど、たまたま今日来られるのでね、
そうですか、
そうこれ持って行ってお話の中の一つと思って、ああの持ってこさせてもらったんですけどね。
まあそれはあの皆さんに配布してるもんじゃなくて、
そうですね、
まあ、その時に来ていただいた方にはちょっと、はい、あの持って帰っていただいたということで、はい、
あの三条通りでも寺町通りから新町通りということです、
う
ん、
そうですね、
あの商店街が母体になっているということですか、
ね、商店街ではないですよね。
ないんですか。
ないんです。この地域はあのいわゆる食住共存エリアっていうんですけども、ですからそのさっきあの一番最初に言いましたけど、その、景観整備地区っていう地区に京都市に指定 していただいている地区で、まあ、そこをの景観をまあ残そうとか、町づくりのことをもっとこう良くなるように町がしていこうということで、まあ、いろんな活動をしているということですね。
まあ、ここのラジオ局もね、京都三条ラジオカフェと三条続けてるんですけど、ちょっとまあ場所たまたまここがあるからというだけじゃなくて、まあ三条通りというのは京都にとって本当にね、
そうですね、
あの由緒があって、かつての銀行が中心街だったわけです、ね、まあ、今は市場通りになってますけど、ま
あ、そうですね、だからあの、要するにその東海道の出入り口っていいますか、三条大橋で、そこから皆さん入って京都の街に入ってこられた。でまあそういう近代建築がたくさんできて、 まあ、あの市電を走らすときにもちろん三条通りも候補になったらしいんですけども、まあ、すごく大きい建物があるから
下げられるのはね、
下げられないので、ですから市場通りが広くなったという、ですから三条通りはある意味そういう意味で言えばちょっと取り残されたんですけども、かえってそれがよく
残った
ということですね、うん、はい、
そういう経緯も含めて、ね、やっぱ三条通りは非常に京都にとって一つの大事な軸だし、うん、
はい、
でこの写真も景観問題でやっぱり、ね、僕も思うんですけど、確かに貴重な洋館がたくさんあるんですけど、あの電信馬車ですよね、 あれがやっぱり一つネックになって景観的にね、
そうなんですよ、で今ねその電線地中化無電中化っていうのも京都市さん関電さんと一緒になって動いてます。であの市場ご存知のようにその市場通りにはあの電線ないですけども、その代わり歩道に大きな茶色い箱が置いてある、ああいう箱をトランスっていうんですけどね、はい、あれはやっぱりどっかに置かないと、あの無電柱化はできないんですよね。ですからあの、まあ、三条通り、まあ、幸いかなりこうあのセットバックした建物があのマンションさんにしても、はい、会社に企業にしてもあるので、まあ、今そういうとこ一軒一軒あのちょっとこうお話にもしあのそうなった時にはまたご相談に乗ってくださいって言ったレベルですけども、はい、あの一応三条まちづくり協議会としてはそういう、はい、ま、電線地中化無電中化を考えているので、
はい、
まあ、いざ予算がついて動き出した時にはぜひまたご考えていただければということで動いてます。はい、
そうですね、そういうのになればよろしいですのにね、う
ん、ただやっぱりお金がかかる、まあ、それはもちろん、ね、あの京都市さんと関電さんとの国でやってくれはるんですけども、はい、やはりかなりのお金がかかるみたいなんで、なかなか今京都市もお金がないようでなかなか大変みたいですけども、それというようにそのトランスを置ける場所を確保できるかできないかっていうところにかかってくると思うんですけど、
ね、結構建て込んでますからね、建物が。
そうなんですよ、
そこにね何か作るいうのも大変ですね、
ただそのポント町さんももうそれは実現今、工事中か、まだ工事やってないかな、あのポント町さんはもう、決まりましたし、あの狭い通りでも、まあ、できると
決まりました、
ポント町でね、ポント町でもできるということで、
ね、まあ上地県もそうなります、中華になりましたね、だから別に細い道だからできないこと
ないんです
よ
ね、
要はねその
あの本当に中華地方に風景ガラッと変わりますよ。
あ、そう思いますね、
上地県でもね、あの遠くにあの天神さんの門が見えて、うん、向こうの山が見えて、
う
ん、それ遮るものが全然ないですから、三条通りに限らずやっぱ京都全体で言えることなんですけれども、一つはそういう景観の保全というか修復ですよね、はい、まあ、汚いものを隠してというかなくして、あの安っぽいビルもちょっとこう、まあね、直してもらって、もう一つがあの歩くということですよね、歩行者空間を広げるということで、昔は京都はお寺の点と点の観光でしたけど、だんだんそれがこうあの門前町の線になって、うん、今これは面に移行しつつあると思うんですよね、うん、でまあ、清水から祇園から、はい、それとこの中心街もそれに面としてつながって、うん、で三条通りもその一つ の、 あの東山から、ね、中心街、うん、街中のエリアとして歩ける空間に、ね、やっぱ車を置く排除するということが最終的には、ね、目的だと思うんですよね、
なかなか、ね、難しいです、
歩行者空間にして、まあ、石畳にまあしてもいいんですけど、 そこで、ね、ね、ゆったり歩いて、でいろんな面白いお店があってという形でね、それがやっぱりゴールだと思うので、なかなか簡単には行きませんけども、電線をなくして車もなくして、
減らしてね、減らしてですね、
必要な車は言いますけど、放射優先ということですよね。
でも今でももう三条通り土曜日日曜日それから祝日になりますと人がもう歩道関係なく車道関係なく歩いてはりますから
ね、
車が天国みたいになってますよね、車が遠慮して走ってるんで、まああえてクラクションきつく鳴らす車もないんで、でもまあいいんじゃない、今の現状こうなってきたのが良かったんじゃないかなと思って。
東の都院とかあの信号があったの
撤去しました、
あれもいいことですよね、
はいはいはい、と三条通りも、20キロ制限に速度を下げていただいて、三条だけが30キロやったんですよ、はい、他全部20キロやった、なぜか三条通りだけが
30キロやって
、でそれももう一緒にしてこの地域全体を、まあ、ゾーン20と言いますかね、20キロのエリアということにして、そしたらもう信号もいらないろということで、
どうしても日本はね、あの道路は車のもんだという発想が強くて、特に警察がそう思ってるんですけど、だからあの よく白線が、ね、歩行者の線に引いてありますけど、はい、あれ見るとね、いかに人が差別されて道の端っこに戻っていくぐらいね、こう建物に住まないと歩けないみたいな人権侵害だと思うんですけど、ああいう白線も今いっぱいなんか引いてあって、ちょっとあれもなんかあんまり綺麗じゃないですね。
白線もありますし、赤い線も引いてます、ね、自転車用の線も引いてあります、
ね、いろんな色してね、
その線引かずにそれぞれが譲り合ってやれば、あの線はいらないんですけど、
ね、
警察がちょっとね、うるさいですね。
それとあのもう一つだけあの、今その景観の話出ましたけども、三条まちづくり協議会も地域景観づくり協議会っていう制度に認定されまして、はい、それは何かっていうと、新しく建物を建てたり改装したり、はい、看板を出したりするときに、一回その地元の協議会と相談してくださいっていう、まあ、京都市の制度なんですけどね、はい、京都市に建設許可取りに行ったときに、あ、ここの地域はそういうところなんで一回地元と意見交換会をしてくださいということで、はい、でまあそれが6月30日、計画書が認定されまして、はい、で先日1件あの、中京郵便局さんの案件があって、はい、1回意見交換会をしたんですけど、実は今日の夕方、こちら の, あのギアさん1982に入ってらっしゃるギアさん の,、はい、あのこういう看板って言いますか、昔こう上からこう大きな大幕ですかね、こう幕を垂らしてあったんですけども、はい、それがどうやらその京都市の方から、はい、あのチェックが入ったらしくて、で何か新しいそういうちょっとギアさんやっぱ独特のそういう看板を、はい、置き型の看板を作る計画をされてまして、でそれに関して今日あの夕方ですけども、はい、あの意見交換会を第2回目の案件なんですけども、はい、行う予定になってます、は
い、ね、それ以外にちゃんとね届けてもらって話し合いの上で成り立つということはね、
そうですね、
ことですね、
やっぱり役所に言われて上から言われて直すんじゃなくて、ね、自主的に自分たちの考えをよくしていこうというのが大事です。
そうですよね、
そうするとね、いろんな面で進んでいきますもん ね、 ね、はいはい、大きにありがとうございました。では音楽をお送りします。セリヨーコさんの歌でヤシの実です。ただいまお送りしました曲はセリヨーコさんの歌でヤシの実でした。ではゲストコーナーです。青野ひろみトークとコンサート実行委員会の高岡恵子さんです。高岡さん、ようこそお越し約束でした。
どうも、はじめまして、はい、よろしくお願いいたします。
いろいろお話をお聞きしたいと思います、はい、あのどのような活動をされてまして、はい、またあの催しがありましたらそれもお話ししていただいたら結構ですので、
ありがとうございます、はい、お招きいただきました。あの、今月9月24日あの京都アスニホール丸田町にございます、あのアスニホールなんですが、そこであの青野ひろみトーク&コンサートというのをあの主催させていただいております、はい、であの青野ひろみさんのちょっとご紹介させていただきましたら、あの以前にもあのあれなんていうんですか、10チャンネルでやってますあの24時間テレビですとか、はい、あの NHK の, あのハートあの番組ですとかに、はい、あの何度か取り上げられましてね、あの反響もいただいている方なんですが、もともと京都の方でいらっしゃいまして、はい、あの同志社女子大の音楽科の声楽コースにあのいらした方 で、はい、でその在学中に、はい、あの体が動かない、これあの原因不明だったそうなんですが、はい、あの急にその病気に襲われられましてね、であの車椅子の生活を余儀なくされたらしいんですね、はい、でその翌年に今度は、はい、あの呼吸ができない発作に襲われまして、はい、で元々声楽家を目指してらっしゃった方ですので、はい、その呼吸ができないとなるともうこれはもう致命傷で、はい、あのすごく落ち込まれて、はい、あの本当にもあのショックで、はい、あの過ごしてらしたんですけども、はい、であのそのここを切開しなければならない、はい、まあ、気道確保ですよね、でそうなるともう二度と歌えないということ、はい、イコールそうだったらしいんですね、はい、であのまあ普通 の, その, あの切開しても ある程度あのスピーチ完了例っていう機会がありまして、はい、ここも差し込みましてね、ある程度お話とかはもう全然問題はないんですけども、はい、ただそれを使った方が声楽をされるっていうのはもうこれは不可能に近いと、もうそういった方なんてもうこの世に存在しないみたいな、はい、あの状態だったらしいんですけども、はい、彼女はそれをもういろんな形で、はい、あの克服されて、もう苦労されて、あのいろいろなあの方法を見出されて、まあ、今に至ってらして、はい、でもあの今私もお話しさせていただいても、全然もうあの普通の方のお話ですし、であの CD も聞かせていただいたんですけども、はい、もう全くま、あの問題ない声楽でらっしゃるんですね、でその方のコンサート、あと珍しいんですけども、あのそれを今度9月24日にさせていただくのと同時に、はい、まあ、そういった苦労話ですとか、それからあの彼女はあの自分のような方の前例がないんですね、あのこの世の中に、はい、それで私がその前例を作りますという本を出版されて、はい、その活動されてるというようなお話も含めて、コンサート、トーク&コンサートをさせていただきたいと思っております、はい、であのまだチケット全然あのございますので、はい、あの当日でも結構ですし、あのまたお問い合わせいただきましたら、あの、はい、取り置きもさせていただきますので、はい、あのぜひ聞いていただきたいなと思っております、それとあの曲目なんかはあの、はい、今日もいろいろなあの、はい、皆さんが知っているようなあの野に咲く花のようにですとか、はい、そういったあのポピュラーな曲、そんなにも難しいような声楽のオペラじゃなくって、はい、もう皆さんがあのよくご存知の曲をできるだけ歌っていただけるようなプログラムにしておりますので、あの気軽に来ていただけましたらと思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします、
はいはい、ありがとうございます、はい、あの何回目ぐらいですか、結構いろんなところで何回もこういうコンサートを
はい、あの青野さん自体は、はい、あのいろいろなところであの多数出演されてらっしゃるんですが、もともと私どもあのこのトーク&コンサートを主催しておりますのが、はい、あの NPO 法人で命輝け大工コンサートの会というのがございまして、はい、でこれがあの25年ほど前になるんですけども、はい、あの京都で1992年になるんですが、はい、あの命輝け大工コンサートというのを、はい、の会というのが発足いたしまして、2年に一度になるんですけども、はいはい、あの障害者の方、はい、もう車椅子であろうがもう何であろうが、はい、そういった方と、それと健常者の方、はい、まあ、健常者といったらあれなんですけども、ハンディのある方もない方も一緒になって、はい、大きな舞台で大工を歌いましょうというのがもともとの、あの発想でして、でそれを2年に一度、はい、あの京都コンサートホールで、はい、あのさせていただいております。であの来年のまた11月25日に、はい、あの京都コンサートホールで、はい、大体、障害のお持ちの方170名、それからあの健常の方が大体300名、はい、で400、まあ、500名近い方が舞台に上がっていただきまして、はい、京都京京ですね、京京の舞台と、それとあのソリストの先生方、皆さんプロの先生方と、はい、あの一緒になって、あのまた2年に一度させていただく予定にしております、はい、でその合間の年にこういったあのコンサート、あの日本にも京都にもたくさんあのハンディのお持ちであって、それであのそういったアーティストの方がもういっぱいいらっしゃるんですね、はい、例えばあの片手のピアニストさんですとか、はい、ダブルハンディを抱えてらっしゃるロックアーティストさんとか、そういった方がいっぱいいらっしゃる方を、あの私どもがあのそういう方をお呼びして、はい、こういう皆さんに聞いていただけるようなコンサートを企画しているというのが、2年に一度、はい、あの交代交代にさせていただいております。
はい、あのここのラジオカフェのね、両ゲストであのちょっとお体の不自由な方で、はい、その音楽をされてる方が来られてます。
あのうちのここで、あのここの団体に入ってくださってる、
どんな人ですか、
お名前、
私もうっかり忘れましたけど、
はい、
ロックの
関係の山下純一さんですか、
お名前忘れて申し訳ないですけどあのお一人だけじゃないですよ、
5人ぐらいの方
車もいやいやお一人だけじゃなくていろんな方ね来られてます、
は
い、
あそうですか、
はい、車で自分で運転して、はい、車を改造して運転して音楽活動してる方もここに来られてたりしてますの で, そ, です そ, ですそのたび、はい、あ活動したはんやわってすごいなとか思って、
はいはい、
もうちょっとぐらいでしんどいわかんなとかその都度思わせてもとるんですけどね、はい、
でもあの皆さん全盲の方で、あの声楽家の方も結構たくさんいらっしゃるんですけど、あのものすごい耳がもう私たちのもう及ぶような能力以上のものをお持ちでいらっしゃる方とか、たくさんいらっしゃいましてね、あの本当にあのハンディがあるとかないとかじゃなくって、まあ、そのバリアフリーでみんなでその大工を、もうあの、まあ、大工のコンセプトは、あの人類みんな兄弟だというのがコンセプトですので、その歌を全員で、あの理念に一度歌おうというのが、もともとのこの、命輝け大工コンサートの会というのが、あのさせていただいておりまして、ただ来年が13回目になります。
すごいですね、はい、13回、
はい、ですからもう26年ほどさせていただいておりまして、
ね、
あの今もうすごく有名になられました佐渡先生、佐渡豊先生が、はい、あのうちのこの発足したあの時のあの、方が広瀬先生という方がいらっしゃいまして、その先生のお弟子さんでいらっしゃいましてね、でも若かりし32か3ぐらいの時、まだ全然無名の、まだあの名前も出てない時だったんですけど、その時にうちの2回目でしたかね、その時に指揮をしていただいて、
指揮されてる方
ですね、それからもう世界に羽ばたいて、もう今やもうなかなかもう来ていただくこともできないようなお忙しい方ですけども、あのそうやって無名の時にもやっていただいたような、
そうですか、
はい、歴史もございます。
まあ、いろんな形であのテレビでもね音楽を通して佐渡さんやってはるので、
はい、
ただもうコンサートホールでするだけじゃなくて子どもさんたちを対象にしたりとかね、いろんな活動したのはあの見受けすることはありますね。
もともと堀川の音楽高校 の,、はい、あのご出身でいらっしゃいますの で,
あです、
はい、あの今堀川もあの音楽専門学校、
はい、
あの前の学校からまた別校に、あれはあのお池の方に音楽学校だけがあって、はい、本当に立派なホールもお持ちの、はい、あの学校できてます。
はい、そうですね、はい、あそこ、この青野ひろみさんご自身も普段はやっぱし個人的にでも音楽活動をされてる方ですか？
はい、あのもされてますし、それとあの今まだあの学校の方でいろんなこう福祉ですとか、あの言語聴覚の、はい、お勉強もされながら、はい、それでこういった活動をされてるという、はい、まだ学生さんであって、アーティストさんであるというような感じでございます。はい、
あ、僕も青野ひろみさんのことを今初めて知ったんですけど、
はい、
気管支をね、気管を切開しても歌手活動を続けてる、まあすごいなと思うと同時に、そこまでしなくてもいいのみたいな反面思わなくもないんですけど、でも考えてみたら、はい、例えばオリンピックでも今パラリンピックとかね、ちゃんと同時開催して、そういうスポーツについては、まあ、障害者の方もね、そういう認められるという場があるけど、そのアートの場合とかね、芸術の場合はなかなかそういうのが少ないですね。
そうですね、
そういう考えてみればやっぱりどんな障害があってもできることもあるし、そのでき、そうです、人によってみんな違うから、
はい、
あの別に健常者以上にね、あの的なあのピアニストの方もいらっしゃいますしね、やっぱそれぞれの障害あるでもできること、さらにそういう場があって、そういう、まあ参加する権利と言っていいのかな、やっぱりいろんな社会活動としてね、日常生活だけじゃなくて、スポーツとかそういう芸術にも、あの参加する場があって、それが芸術としてやっぱり価値があれば、それをお金を払って聞くに値するものもあるだろうし、そういう意味でこういう方が活動するとやっぱり非常に素晴らしいなという、今思いました。
あのピアニスト の, あの辻井さん、はい、あの、なんかはもう本当にもう世界的な、あれはそのハンディが終わりになるからではなくて、
う、ね、
もう技術的にもう優れてるというようなレベルでして、だから青野さんのもともとも同志社女子大の方も優秀な成績で、あのご卒業されてる、あのそれなりの、そのもうアーティストとして一流でやってらっしゃる方が途中でこういう、ね、まあ、ハンディを抱えるっていうのはすごくショックだったと思うんです、
まあ、
そのために生きてたっていうのもあの本人おっしゃってらっしゃいましたから、はい、だからそれをなんとかまたあの戻して
って声楽やりたいという、はい、もうその1年で、はい、こうやってやってらっしゃるっていうのがお話を、まあ、またトークでしていただこうかなと思っております、はいはい、
今日も最初のねその紹介された時に切開されてそれでって私の身の回りにおりましたの で、
そ、 うです、ね、
その声を出すいうことはもうどんな大変がここはね喉のとこなくしてしまってう、ねはい、もうそれで自分の声を出すっていうのはね、はい、閉ざされた時に大変やったから、はい、やっぱしそれってやっぱしその人の精神力の強さがないとなかなかこんなんできへんわなとかって私は思ったんで す、
です、ね、
はい、
スピーチカニューレっていうのも、はい普通のお話だったら、ねまあ、訓練次第でできるらしいんです ね、
そうですね
でもそれで歌 う、
歌う
それも、まあ、いわばプロ並みに歌うとなると、はいね、かなりの努力とそれから工夫が必要だったと思うんで す、
そうです、ね
はい、だから私もこのトークを聞かせていただくので、まあ、5本とかそういう中にも書いてありますけども、うん、生で聞かせていただくっていうのは本当に楽しみにしております。
そうですね、はい
よくまあ、最近でしたらつんくさんっていらっしゃいますよ、はい、ですね。でもあの方も声帯とかを取ってらっしゃいますので、はい、ちょっとこのカニューレでは、なかなか無理なんですけど、まあ、これはまだ声帯が残ってる咽頭がまだ、はい、残ってる方にとってはまだこのカニューレがあればなんとかなるということですので、
はい、はい、そうですか。まあね、
皆さんここでお話ししてらっしゃる、はい、いい喉をお声を持ってらっしゃいますのでね、まあ、普通に私も喋るっていうのはもう普通のことなんですけども、はい、この切開するとなるとそれは皆さんやっぱり普通の人間がなかなかそこまでね克服するっていうのは力がエネルギーがいると思いますよね。
やっぱし横で見てたからすごい息つく時まで切開するまでが大変。咽頭も全部取ってしまったら声なんて自分でもう努力して出すっていうことはもう大変やったから、それで自分で出すようになったから、
それ
も大変だったんですよ。でそれで今日このお話を聞かせてもらって、あれで声を出さはって音楽をされてどんだけ頑張らはったんやろなってちょっと失礼な言い方ですけど、そう思いました。
うん、まだ30代半ば、はい、前半の方なんですけども、だからこう発症されてから、ほぼ10年ぐらいの間に、はい、もうご自分で工夫されてここまで来られたって、
は
い、だから前例を作るっていうその、
それがね、
チャレンジ精神がすごいですよね。
もうよっぽど精神力がね、はい、強くないとなかなかできへんですよ ね、
そうですよね、
すごく努力しはったんやろ
う
な、
はい、多分お母様がこのコンサートにも横で伴奏でピアノを弾いてくださるんです、はい、お母様がもともと音楽をやってらっしゃったっていう関係もおありになると思うんですけども、はい、周りの方の支えも大変だったと思うんですけど、もうそれより何より彼女のやっぱり精神力ですよね。
そう、それはありますね、確かに。いや、びっくりしました。西村さんお話聞かはってどうです？
ね
え、
ねえ、やっぱりその当たり前にねはい、やってきはったことが突然できなくなるっていうのはやっぱりものすごく大変なことだと思いますね。でもそれを克服してやってきはるっていうのは本当も素晴らしいことやし、
そうです ね、 ね
私たちも見習わなあかん
もんですよね。まあ、確かにそうですね。
それと2年に1度やっております大工のコンサートなんですけども、はい、これも知的障害のお持ちの方、はい、ダウン症の方ですとか、ね、本当に結構ハードなヘビーな障害のお持ちの方でも、はい、歌いやすく歌えるような楽譜を、はい、またうちは世界で初めて、はい、そういったスコアを作っておりまして、でそれをもとに皆さん大工を歌っていただいてるんですね、はい、で私も20年前にこの大工に参加させていただいた時に、はい、それまでも他の合唱団で大工は歌ったことがあったんですけども、はい、この初めてのコンサートを京都のコンサートホールの舞台に立たせていただいた時に、はい、終わった途端
もうこっちが舞台で涙がもう止まらなかったんですよ。ですよね、で普通だったらコンサート終わって、あ、お疲れ様で終わるんですけど、はい、もうそのままもう皆さん拍手してくださってるんですけど、はい、もうこっちがもう涙涙で、はい、もうそんなステージがもう初めての経験でして、それからもうやっぱし毎度毎度やっぱし泣けてくるんですね。そうですよね。感動で、はい。はい、だからまた来年やりますので、またこれの方も皆さん、はい、よかったら聞きに来ていただくなり、 それともまた皆さん大工コンサートで、はい、コンサートのホールに立とうかなと思ってくださっている方、どうぞまた合唱団募集いたしますので、はい、ぜひともまたご参加、はい、お待ちしておりますので、よろしくお願いいたします。
は
い、
お気にありがとうございました。はい、そろそろお別れの時間になってきました。今日こちらでこういろいろお話をしていただきました方をもう一度ご紹介します。竹リアパチャンガというタコス屋さんの店長さん、小林和弘さん、お気にありがとうございました。お気に、そして今日の三条まちづくり協議会事務局長の西村雄一さん、
はい、どうも今日はありがとうございました。
お気にありがとうございました。そして機械切開をした、機関切開をされました音楽家の青野ひろみトークと、コンサートの実行委員会の高岡恵子さんでした。
ありがとうございました。
お気にありがとうございました。ますますのご活躍を。はい、司会は京言葉の金子京子でお送りさせていただきました。どちらさんもおやかましさんでした。この番組は次回は9月25日の放送の予定です。どうぞよろしくお頼み申します。お気になさいなら。
チャオ。